好評最強ワイルドにホゲホゲと。この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。349回目になります。今回は全日本プロレス、2023世界最強タッグ決定リーグ&ジュニアバトルオブグローリーの、公式戦が行われました愛知県、名古屋国際会議場イベントホール大会、こちらのレビューを行っていきたいと思います。第1試合、ジュニアバトルオブグローリー2023公式戦、ライジングハヤト VS 井上亮ですが、こちら、6分54秒クラッチシワクロップホールドで井上亮がライジングハヤト選手から、フォールを奪って、おります。井上選手、初戦で大きな1勝を挙げて、ライジングハヤト選手、1勝2敗ということで、非常に、厳しい戦いを強いられることになります。井上亮選手、メキメキと力をつけてきていることは分かっていたんですが、まさかここでね、ライジングハヤト選手にから勝利を収めるとは。そして、投げ技の方もですね、クラッチ式バックドロップホールド、形としては、かなりアサルトポイント、こちらに似たような投げ技をですね、全日本のジュニアの選手が使うということの意味をですね、非常に大きなものではないかなと思っております。いやー、本当全日本プロレス若手の成長が著しいわけで、やはりね、ちょっと荒もね目立つ部分はあるんですけれども、ダメだったところをちょっとずつちゃんと修正かけてきていますんで、井上選手、しっかり、しているかなっていうところ、ライジングハヤト選手としてみては、ちょっとねまだまだ後輩に抜かれるには、早いと思いますので、ぜひですね盛り返し頑張ってほしいなと思います。第2試合、世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦、石川修司綾部蓮 VS 坂口幸男岡谷秀樹は、11分38秒、ケツアルコアトルからの、ケツアルコアトルで、岡谷選手が石川選手をなんと、フォール、こちらも番狂わせ、2連続続いて番狂わせが起こっております。試合そのものはですね、もうほとんど、ハイツハイツがですね、押していてですね、ただ最後の最後に耐え切った岡谷選手がケツアルコアトルの対戦に入ったところに坂口選手のアシストを受けてのフォールということになっております。ちょっと正直あんまり押しすぎててやべえんじゃないかなって気は途中でしてました。ただケツアルコアトルちょっと形崩れ気味というか、あんまりやはりその赤い選手が使っていたのに比べると、見栄えがよろしくない、これは体格かける相手が出てかすぎるっていうのもあるんだし、赤い選手のような、高身長でもないっていうところ、その辺が効いてくるんだとは思いますが、技を受け継ぐんであればね、しっかりと、自分のものにしてほしいなというふうに思いますので、ここは岡谷選手、技ありだったんではないでしょうか。第3試合、6人タッグマッチということで、すみません、こちら、公式戦ではないんですが、一応お話ししておくと、中島克彦、大森北斗、谷崎直樹 VS 吉津、黒潮、東京ジャパン、ブラックメンソーレ、こちらですね、12分24秒バーティカルスパイクからの体固めで、中島選手がブラックメンソーレ選手を仕留めております。いや、中島選手がですね、谷崎選手と黒潮東京ジャパン選手のですね、ジャケットの使っての争いをですね、すげえ無の表情で眺めているシーンが面白かったです。最後は、全日本プロレスに来からのフィニッシュに使っているノーザンライトボムを出すまでもなく、勝負がついております。それはそうですね、バーティカルスパイク一発で、決めております。第4試合、世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦、田村隼人、ガレノ・デルマル VS 斎藤潤、斎藤玲は、9分52秒ドリル・アホール・パイルドライバーからの体固めで、斎藤玲選手がガレノ・デルマル選手から、3カウントを奪っております。もう本当やはり厚みがある選手、4人のぶつかり合いということで非常に面白かったんですが、入場もね、国際会議場のところっていうのが、そのシャッターが開くのもありまして、タクシーズ斎藤潤、斎藤玲がですね、乗りつけるという、これ恒例になってくれるとね、面白いですね。本当それこそ、もう日が変わると21日、新木場なんかもね、タクシー横付けできる位置ではありますんで、もしかしたら、都内でもそういったシーンが見られるかもしれません。 ただね、ちょっと斉藤麗選手は試合後自分でもね反省してたんですけども、最後のフィニッシュがちょっとずれてしまっていた、ちょっとね前日最近フィニッシュのところで形が崩れるというようなことがあります。フィニッシュっていうのはねやはりその非常に重要な役割を持つねムーブになりますんで、ここでね崩れてしまっては我流転生を書くと言いますので、そこはですねしっかりまあちょっとに仙台宮城との、ね、往復も大変かもしれませんけれども、そういったところをおろそかにしてはならないぞなんていうですね老害の、どうでもいい忠告を入れつつですね、ただか、まあ、この4人のぶつかり合い非常に面白かったです。ただグレート組からしてみればやはりここでね相変わらず負けっぱなしというのは非常に、悔しいところでしょうから、どこかですね、さらにこの前の日にはまた防衛にも成功してたはずですよね、というのもありますので、どうやってその斉藤純斉藤霊の牙城を崩していくのかグレート化してみたら頭が痛いところかもしれません。第5試合、ジュニアバトルオブグローリー2023公式戦10分一本勝負、青柳敦樹 VS 田村ダンはですね8分58秒パワーボムからの AB 固めで、田村ダン選手が勝利を収めております。いや最後のパワーボム圧巻でしたね。ちょっと形また崩れそうになってここでもですねまたその余計な、苦言を呈したくなるわけですが、それでも、そこまでに至る部分というのは非常に、面白い、試合を作っておりまして、試合もね残り時間、約1分を切る1分になるかならないかのところまでもつれ込みまして、あわやね敦樹選手からしてみたら連続引き分けの可能性もあったわけですが、まあ負けてしまうよりは引き分けに持ち込みたかったのかもしれませんけれども、ここではちょっと負けてしまったということで、田村選手からしてみれば、青柳敦樹に一矢報いた形となっておりまして、大きな一勝ではないでしょうか。やっぱりね最後の方に外敵との試合って多分みんな残してると思うんですけれども、その中でね全日本のジュニア同士でこう、いかに、上に立っておくかっていうことはですね後々に響いてくると思いますんで、ここで、勝ち越せている田村ダン、有利な展開、何しろねこの日は午前中はお昼ですね、UNタッグのベルトをですね、落としてちょっと意気消沈としている部分もあったかもしれないんですけれども、それもですねものともせず、気持ちを切り替えてしっかりと勝利を得たというのは大きいところだったでしょう。第6試合、世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦、スワマ鈴木敵 VS サイラスライアンデイビッドソン、9分34秒リバーススプラッシュからの片指固めで、サイラスが鈴木敵選手を、仕留めました。いやー鈴木秀樹選手、その直前の1個前がですねスワマの、ミサイル、バズーカドロップキックの、誤爆ということもありまして、単純にねサイラス・ライアン・デイビッドソンが上回ったんではないというような形にはなっておりますが、それでも、鈴木選手のテクニックにライアン・デイビッドソンが食らいついていったりとかですね、そのスワマー選手に対してサイラスが真正面から打ち勝ったりということで、決してチーム全体としての力も負けていなかったサイラス・ライアン・デイビッドソン、やはり全日本プロレスのこのでかい外人のコンビってなかなか見ていて楽しいですね。スワマー鈴木秀樹組は、その先ほど田村ダンが負けた、天竜プロジェクトでのねUN ヘビータッグUN タッグのベルト、こちらですね、を争ったところからちょっとずつこうその、わだかまりが消えていってるようなところがあるのかなと思いつつ、最後はちょっと誤爆っていう部分で、ただタッチワークはね今までの公式戦の中で一番スムーズに行われておりましたので、徐々に仲良くなっていくのか、仲良く喧嘩しなのか分かりませんが、負けはしたものの、チームワークが膨らんでくるところっていうのはさてどうなっていくことなのでしょうか。ね、鈴木敵選手結構ね前日に軸足を置いてくれてて、こうやってしっかりと戦ってくれて、そして若手との戦いとかね、それこそこの試合、もちろんついてったデイビッドソンライアンもねすごいんですけれども、その凄さを引き出した、鈴木敵というのはありがたい限りかなと思って、見ておりました。 そして、第7試合メインイベント、世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦はですね、宮原健人、青柳優真、VS 本田隆起、安西優真でしたが、こちらもですね、こちらがですね、30分時間切れ引き分けとなっておりまして、なんと、同一カード3つ連続時間切れ引き分けということになっております。試合後はですね、青柳優真選手がもうぐったりしていてですね、若い方はですね、まだ力余ってるような感じだったんですけれども、それでも、この4人でですね、フルパワーで、ぶつかり合ったらそれぐったりするよなっていうところかと思います。試合後もですね、宮原健人が締めた後にさらに、安西本田が締めるっていうようなことでですね、まあエースの座を、いかに奪いにかかるかっていうところですね、リングの中だけでなくですね、リング、そのアウトパフォーマンスフォーマンスをですね、出そうとしているところっていうのは非常に好感が持てます。だれることなく30分やってたわけですからね、そういう意味ではそれこそこのチームが、優勝決定戦をやらなければならないのかななんていうふうにも思えるこのシチュエーションだったのかなと思います。そんなわけで、名古屋大会だいぶ盛り上がったみたいでですね、現地で見れた人やっぱりいいなあ、あそこの会場本当ね、一回は行ってみたい会場なんですけどね、さてさて、次のプレビューという場ではいかないんですけども、試合カードだけ、読んでおきましょう。何しろね、11月21日の、その新木場大会、めちゃくちゃカードが豪華と言いますか、あと余計なカードがなくて、ジュニアバトルオブグローリーが1、2、3、4、世界最強タッグ決定リーグ戦が1、2、3、4、5ってことで、公式戦全部あるんですよ。これ新木場でやるのすごいなと思いつつ、逆に全部あって、時短試合とかないのっていう若干の心配もあるんですけれども、まあまあそこは試合数の多さに便じてになるのかな、どうなんだろう。この辺はもちろんね、チケットは売り切れてるみたいですんで、さあどうなっていくのやら。第1試合、井上亮 VS 豊根歩き、第2試合、岩本浩二 VS 阿部文より、第3試合、田村段 VS 佐藤光、第4試合、青柳敦樹 VS ライジング隼人。こちらですね、ジュニアバトルオブグローリー2023をホゲホゲとでもお話ししたようにですね、同門対決が非常に多い、この、ジュニアになっておりますので、それぞれパートナーに対して明暗が分かれるところにはなるかと思うんですが、しっかりとですね、勝った方が、より優位に進めることができる。まあやっぱり個人的には岩本浩二 VS 阿部文より超羨ましいな。第2試合だと明日試合、仕事終わって生で見れる、まあ、会場はいけないですけども、生で携帯で見れるかなみたいなっていうところです。第5試合は、中島克彦、第5試合からは世界最強タッグ決定リーグ戦2023に入りまして、中島克彦大森北斗 VS サイラスライアンデイビッドソン、第6試合宮原健人青柳優馬 VS 石川修司綾部蓮、第7試合坂口幸男岡谷秀樹 VS 斉藤潤斉藤玲、第8試合須田間鈴木樹 VS 田村隼人ガレのデルマル、そして、メインイベントは、安西優馬本田隆起 VS 黒潮東京大ファン立花聖吾、わお、ビジネスタッグとハイツハイツがメインじゃなくてこっちメイン、今見てびっくりした。ほうほうほう、いやどうすんだろうこれ、なかなかすごいな、思い切ったことするな。黒潮東京ジャパン、立花聖吾のパフォーマンスに安西優真、本田隆起立ち回ることができるのかかな、メインの見どころは。あとは中島克彦が、サイラスとどう向かい合うのかっていうのも個人的には注目かな。そして、DDT に乗り込むことが決まっている斉藤玲が、DDT 勢と戦うっていうのも、これも、一つの見どころになるんでしょうかね。いや、いずれにせよ、かなり好カードが並んだ、新木場大会、楽しみに待ちましょう。それでは本日は以上にしたいと思います。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 TwitterX のハッシュタグ今日ほげでのつぶやきや DM リプライなどですね、でコメントいただけましたらお返事させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。